エンタメ界のキャプテンオブザシップ、東京ミルク放送局。皆さん、こんばんちは。
はい、こんにちは。
第140回目の配信です、はい、私、東京ミルホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系上級向けださ
い。いや
はい、どうですか、ちゃんまつさん。公演が終わりましたよ。はい、僕らの東京ミルクホールの
なんすか、ね、
舞台、
はい、
春日部ヤングラフィティ春日部青春協奏曲というのが9月の18日までやってたんですけど、終わって最初の収録でございます、
はい、
がどうでしたか、どうでしたかっていう
か、今の心境ですか。
今の心境というか、別にそれと絡めなくてもいいんですけど、最近どうですか。
最近はもうだからほら、
はいはい、
なんだ、受刑者みたいな生活を送られてたから。
あ、受刑者みたいな、ね、生活でしたね、うん、
受刑者みたいな生活を、
全ての行動を管理されるっていう、
なんで
仮釈放中みたいな感じの暮
らし、やっと今、はい、やっと今こう、
はい、
なんかあれだよね、ショーシャンクの空で、
うん、
あのスプーンで逃げ出したやつの気持ちが分かって
ね、あの外にいてね、大雨ザーッと
あいつの気持ちがよく分かるね。
そうですね、
うん、
あのティム・ロビンスのね、
あの ニガじゃねえか、
ティム・ロビンスですよ。
ティム・ロビンスの気持ちはよく分かる。
ティム・ロビンスです、
うん、
あの獄中で あのお尻掘られちゃうやつです、
うんうんうん、よく分かる。
ミスティック・リバーでもケツ掘られてましたね、うん、ケツ掘られ俳優ですね、はい、
いや生きてるっていいねと。
生きてる、うん、そうですね、生きてることをかみしめてますね、
うん、
何で生きてることを噛み締めてるって、僕下半身の激烈な痛さであの噛み締めてるんですけど、下半身って別にいやらしい意味じゃないんですけど、足腰、ケツ、足首、うん、
足首が痛い、あと手首が痛い、
足首もひねってるし、ケツとかもあざだらけですし、なんかもうなんか知らんけど、どこでどうぶつけたのか
分
かんないけど、
腰は30分1980円の整体に行って、もおばちゃんにぐわー揉んでもらったらよくなった。
あ、本当ですか、
うん、あ、これ30分でこんだけよくなんだと思って。
あ、コスパいいですね、
うん、
僕はまだちょっと回復しきれてないです。
いや、でも回復しきれてないよ、
うん、あのね、僕毎日小屋入り中ずっとこれ飲んでたんです。明治の R1 ヨーグルトってやつ、強さ引き出す乳酸菌ってやつ、
はい、
で効能とか全くこれパッケージに書いてないんですけど、うん、一説によると免疫力の向上により怪我の治りが早くなるっていうまあ多分薬事法とかに触れるんで、そういう
懸念、そういう言い方ね、
言えないんですけど、でもネットとかの情報によると、口コミによると良くなるらしい。
あとリポディ飲んだ方がいいんじゃない。
違うんですよ、乳酸菌
アリナミンとか飲んだ方がいいんじゃない。もう
これを毎日飲んでたおかげで、あの膝とかすりむいたりとか、あの足首ひねったりだとか、あのいろんなとこあざできたりとかしても、翌日なんとかできてましたもん、うん、だからこいつのおかげですよ、乗り切れたの。
R1 のおかげ、
R1 のおかげで生傷絶えない舞台でしたが、毎日次の日にはなんとなく回復してやれたっていう。
毎日夜中にシュークリーム食ってたもんな。
それは太りますよ。
太るんじゃなくてもうね、甘いものを欲してるわけよ。
エネルギー、
甘いものだって5キロ痩せたぜ。
マジっすか、うん、僕体重変わらなかったっすよ。
5キロ痩せたよ、ありえないよ、
まあね、発汗量とかおかしかったですけどね
5キロ痩せるって。
公園ダイエット、
たかだか2週間ないよね。10日ちょっとで5キロって。
まあそうですね、
受刑者でも完全に
ってことですかね、
はい、
うん、ああそうだ、忘れてたんですけど、まあ、ちょっとその公演の話は後でするんですけど、この間高尾山行ったじゃないですか、
はいはいはい、
公開配信、
はい、
あれのですね、に参加してくれた、飛び立て放送局の穂積昭之さん、
あ、穂積さん、はいはい、
穂積さんが自分とこの番組でですね、高尾山公開配信に参加したことをですね話してくれてたんです
よ。あ、
はい、9月9日更新の飛び立て放送局、
その62、聞いた聞いた、
はい、
聞いた聞いた、
いや聞きましたか、僕も聞きましたけど、ありがとうございます、
ありがとうございます
ね、うちのねろくでもない配信の様子が赤裸々に公開されしていただけるという、はい、
何も仕込みをしてないという
ただの遠足っていうう
ちらは何も考えずにあそこに集まってるってことはよくわかる。
そうですね、そうですね、
ホズミさんの話を聞く限りで、
はい、富士山配信をやろうとして完全に企画倒れになっている様とかもですね、
うん、
赤裸々にお話ししていた、すべて事実ですので、
うん、
ぜひ皆さん聞いていただければ
と思
います
。そう
ですね、
はい
はい、額とかのね話もね、ホズミさんなりの感想とかも話していただきました
。素晴らしいです、
はい はい、まあ、ちょっと山のすすめの話はあの全てスルーされてましたけども、
全く興味ないな、ホズミさんに
忘れちゃったんじゃないかな、まあ、僕もあんまりもうおまけみたいなもんだったんでいいんですけど、まあね、その後あのあのビアガーデンも行ってね、
うん、
まあ、楽しくできたんで、
うん、
またね何かありましたら、
はい、
あの一緒に何かできればいいですね、はい、っていうことでお話ししたんですけどもね、うん、はい、そんなこんなで今回のテーマ、
はい、
いきますか、
はい
はい、今回のテーマなんですけども、俺たちのカスカビアングラフィティ、はい、ということで、まあズバリあれなんですけど、すみません、ちょっとあの公演来られてなかったという方はですね、全く何のこっちゃわからないと思いますけど
全然興味ないと思う。ストーリーだけお話
しする。一応僕らのやった東京ミルクホールの9月の公演のことについてちょっといろいろとお話ししたいなと思いまして、はいはいはい、まあ、来ていただいた方は、まあね、その時のことを思い出しながら、うん、で来られなかったという方も、まあ、いつもの映画 の、うん、あの見てないけど見た気持ちになれるみたいなやつあるじゃないですか、うん、僕らがやってるやつ、
うん、
そんな感じで、
うん、
来れなかったけどなんとなく見た気になれるかもしれない感じにしようと思いますので、
はい、
まあ、ちょっとね、はい、お時間いただければと思うんですけども、はいはい、まあ、どんな話だったかというとですね、簡単に言うと林道君っていう主人公がいるんですけど、あの高一の高校に入りたてのやつが、憂鬱な高校生活の始まりにですね LD ウィーブっていう部活に入ってなんか青春する話です。
そうですね、
大体そんなもんですね、
はい
はいはい、あ、そういえば初日にあの先月ながらの、あの TD さん、
あ、TD さん来た、
ね、来ていただいて、あの自分とこのポッドキャストで感想をお話しいただきました、ね、136巻の初めの方でお話ししていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、まあ大体あそこで話していただいたような感じなんですけどね
そっち聞けなくてこと、そっち、まあ、あらすじだよ、あらすじ
そっち聞けってことなんですけどあらすじでも今言ったような感じでしょ、
変何の特徴もない主人公の林道くんが高校に入って、たまたま LD ビーブに入りで自己を形成していく話だよね、
はい、今僕が言ったのと大体一緒でし
ょ、 LDB っていうのは何なの、
LDB っていうのが何なのかっていうのは最後の最後まで伏せられてるわけです、
ね、LDB は日本のお家芸なんでしょ、
日本の伝統文化ですよ、
あそこちょっとセリフ言って、あの長セリフ、
LDB は日本の伝統文化だが、あ、 LDB はもともとあったセリフは、 LDB はあれなんですよ、LDB のことの始まりは太閤秀吉の時代に遡るんですよ太閤秀吉の時代に遡って、そうそうそうそう、
江戸時代より前じゃん、
安土桃山時代に遡って、
すげえな、信長の時からやってんだ、
そうそう、太閤秀吉の前で披露されたのが最初、
あ、
うん、で、で、その後江戸時代に完成し現在に至ると、で日本が誇る伝統文化だけども現在は競技人口が減り全国的に見ても LDB 部が設置されている高校は数えるほどしかない、
だから茶道とか華道とかと同じなんだよ多分ね、
そうそうそう、
茶道華道 LDB 部でしょ、
そうそう、戦車道みたいなそういうことですね、
茶道華道戦車道 LDB 部みたいな、
戦車道 LDB 部、その感じです、だからにあのこのお話に出てくる人たちは、まあ、なんとなくこういうのがあるっていうことは世の中には浸透しているっていうことですね、
そうそうそう、
うん、まあそういうパラレルワールド的な、
やってる人は少ないけど、ああ、はい、そういうのあるよねぐらい、
はいはいはい、でそれについては詳しく説明は最後の最後まではされないんで、うん、なんだろうなって思いながらお客さんたちは進んでいくわけですね、うん、一応あの僕の途中までのセリフで LDB 部は何なのかっていうのは知らなくても進みますので気にしないでくださいっていうのを、うん、あの念押しして言ってるんですけど、
うん、
お客さんには、
うん、
は
い、それでもみんなハテナマークだったろ
う、 そうそうそう、そこのハテナマークが出ている限り多分お話に入りきれないなってそこはじゃあ言っとこうっていうことになったんですよね、
うん
うん、まあ一旦置いといてと、うん、なんかでも格闘技なのかなみたいな感じの見え方はチラ見せはちょいちょいあるんですよね、
うん、格闘技ではあったね
最終的にね、え、まあまあまあそれは置いといてなんですけど、うん、はい、でまあ、元々このお話っていうのが、まあ、あの演出の演出脚本演出のサノバギッチのですね、うちの東京ミルクホールの主催の、まあ、なんていうんですか、回顧譚というか自分の体験、
うん、
当時の青春時代を過ごしたもののパロディというかですね、 まあ、それを元にしたお話ではあるわけなんですけども、うん、まあ、なんかその辺のお話はですね、実はあの昨日行われました。
話だね、俺行けないよ。
あの、はい、世界痛快伝説ミルクブレイクっていうですね、ミルクホールがやってるトークイベントで、まあ、ちょっとね、あの2時間半ぐらい使ってお話させていただいたんですけども、まあまあまあ、それとはちょっと別の切り口から行こうかなと思ってますけど、うん、
はい。
で、まあ、そういった話なんですけど、謎の部活に入って主人公が頑張っていくって話なんですけど、ちょっとね、僕、佐野さんの話ではあるんですけど、僕もちょっと重なる部分はあって、
うん、
でっていうのも僕この間高専入ってみたいな話をロボコンの時に言いましたけど、僕ボクシング同好会だったんですね。
はいはいはい、う
ん、でボクシング同好会だったんですけど、あの行ったらなんかね、開店休業中みたいな、一応あの部員いるけど1、2年いないし、うん、3年で一応席置いてるやつはいるけど活動してないよみたいな感じ、うん、でも君はそんなにやる気あるんだったら一人でもやるみたいな、うん、あの顧問先生が、でもし本当にやるんだったら、その今いる先輩たちにも声かけて、なんか教えてやれよってぐらいは言えるから、じゃあやってみるみたいな話で、で先輩たち3人ぐらいで一応教えてくれてたんですけど、
うん、
梅雨が明けると来なくなってですね、
先輩が、
はい、僕1年生キャプテンになりました。
でも1人なんでしょ。
1年そう1人で、で、まあ、このお話と違うのは、あのこの話だと同級生にも声かけて、
で
2人ぐらいが仲間が増えるっていう、
3人的なね、サニー的なアプローチはいる
から、ありましたけど、そこと違うのは僕は、1年間1人頑張ってました。同級の部員なし、一緒に筋トレして、あの付き合いで筋トレしてくれる友達がいましたけど、部員じゃなかったんで、うん、
なに、いや1年間毎日一人で部活してた、一、はい、人部活だったの、
一人で僕筋トレして走ってとかしてましたよ。
うわやべえ、
ただの筋トレ部でしたよ。
やべえ、
おかげで1年間で、8キロぐらい体重増えましたけど、
やべえ、
はい、はい、で、でそこで手詰まりになって、で2年で、まあ、一応1年生とか入ってきたんで、うん、でもなんか一人だともしょうがないんで、実はかつてボクシングをやってた西村先生っていう先生が
いるんだ、
いたんですよ、でやってるらしいみたいな、でなんかちょいちょいやってたアピールもしてくるんですよ、
うんうん、
で一応なんかね、顧問なのかな、で顧問なんか2人いて、僕があの相談しに行ったのはもうちょっと話しやすいドイツ語のおじいちゃんの先生だったんですけど、その人もあんま仲良くないらしくて、なんか横の話ができてなくて、でそっちのなんか元経験者の先生の方は、その先生なんかねちょっとね変な先生で頭おかしくて、あんまり関わりたくねえとで、でもなんかその人に言ったらもうちょっと教えてくれるのかなと思ってたんですけど、結局僕行きませんでした。
ああ、そう
そうそうそう、だからこのお話の中だと一応なんかね、柴田先生っていう先生のところに教えを請いに行ってっていう展開はあるんですけど、僕そこに行かなかったので、その先に進まなかったパターンです。
あ、
はい、はい、ですね、うん、であとちょっと重なってる部分としては、軽音楽部がずっとあのスモークオンザウォーターの、最初のリフだけ練習、うん、下手くそなやつを練習してるっていうのがあったんですけど、
うん、
うちもそんな感じでした。茶間さんとこどうでした。
超うまかったよ。
軽音ってそんなんじゃなかったっ
す
か。
いや死ぬほどうまかった。
あ、マジ
っ
すか、レベル高かった。
死ぬほどうまいっていうか、ライブやってたもん。
あー、まあ一応ライブはありますけど、
いやなんかね、はい、そうじゃなくて、うん、金取ってライブやってた。
うん、
金取ってライブやって、なんかはい、ちょっと売れてる先輩バンドとか呼んで、
はいはい、
普通にね事業として成功してたもん。
すげえ
軽音楽部のやつら、
すげえ、そこまでできればいいですね。
マキシマムザホルモン来てたもん。
確かマジっすか。
まだ全然売れてない同期だから。
あー、同期なんですね、うん、すげえ、八王子の、
うん、
へえ。
今じゃねえや、今じゃ呼んでも高校来てくんないだろ
う。あー、そうでしょう、ね、僕ら全然遊び
で、高校の文化祭でもない、なんでもない、なんでもない定期ライブにマキシマムザホルモンがいたもんね、確か。
すげえな。
マクブ軽音はね、かなりとんがってたね。
ああ、本当
100人ぐらいたち、しかも。
あ、すげえ、もう、甲子園狙うレベル
だった。レベルだった。すごい次元だった。
うちは本当に下手くそなスモークオンザウォーターと、ニルバーナのスメルズ・ライク・ディンス、デンデン、ツキテンテンってやつね。あれが、下手くそなやつがずっと聞こえてきてる感じの。
うんうん、
で、ライブたまに文化祭でやっても、あの、ブルーハーツのやつ。
あ、まあ、それはそれでね、いいんじゃない。
ブルーハーツ3つ行動できれば誰でも弾けますからね。まあ、超簡単ですからね。うん、そんな感じだったんですけど、うん、はい、であと2人の先輩が途中で試合中に命を落としてみたいなあったじゃないですか。
あ、LD、主人公の新庄君がやる林道が、
はい、
公式戦に初めて出た時に、
はいはい、
教えてもらってた2人の先輩が、
はいはいはい、
ナレーションで死ぬってやつでしょ。
ナレーションっていうか、まあ、僕の口から説明してましたけど、
はい、説明して死ぬってやつよね、
うん、
説明して死んだか、
まさか死んでる、死ぬみたいな話じゃないと思、うん、あのお客さんも思ってるんで、
うん、
そこちょっと、まあ、あの受けてましたけど、
うん、
いやこっちはマジなんだぞと、
死人が出るスポーツなの。
死人が出るスポーツ
LDB は
たまにやっぱ柔道とかでも死にますもんね。
そうね、柔道危ない。柔道は危ないよ。
柔道一番死ぬ死者率高いんじゃないですか。柔道とかラグビーとかって意外と死なないですもんね。
いや危ないや、ラグビーだと。危ない、ね、この時やって最初紅白戦1年の時、はい、いや最初にいきなりやらされた時に、
はい、
いやこれ危ねえじゃんと思って。
だからタックルした時に思いっきり膝が真正面から鼻のところにゴーン来たりするじゃないですか。
タックルっていうよりね、モールだね。
あ、モールなんだ、
うん、
あもうだってあれおしくらまんじゅうですもんね。本気のおしくらまんじゅうですもんね。
タックルはタックルされるっていう心構えがあるから、
はいはいはい、
なんとか大丈夫なんで。モールで変な風にぐしゃってなった時に首からいっちゃうと、
あ、
下半身不随になっちゃう。
ラックとモールは危険です
よ。ダメ、
ね、
ダメ、
上から人乗りますもん、
ね、ダメダメ、うん、
あ、まあまあまあそういう感じなんですけど、2人の先輩が死ぬっていうのはさすがに嘘ですけど、
うん、
ただちょっとね、ちょっと引いた話なんですけど、本当にすみません、聞いてる方にとっては全く関係ない話なんですけど、僕らの個人的な話なんですけど、で言ってしまえば僕新庄勇気の個人的な思いなんで、劇団の総意とかではないんで、ちょっとあれなん前置きさせてもらいたいんですけど、うち再始動するにあたって実は偉大なる2人の先輩がですね、抜けた状態で再始動ってことになったんで、浜本さんと公式ハラスメントさんっていう先輩が抜けてる状態で再始動ってことになったんで、状況としてはなんだろう、僕もの勝手な思いですけど、やっぱその2人の本当に偉大な先輩ですよ、その人たち引っ張ってきてもらってたような感じなので、がいないっていう状況で2人が抜けてつまらなくなったみたいな話はちょっとやっぱり避けたかったんですよ。どこにも言ってない話ですけど、
それ誰も気づいてないよ。
全然気づいてもらっていいですし、
佐野くんもその思いで書いてないじゃん。
いや、そんな思いでは全然書いてないと思いますし、ただなんか僕はやっててそういうところがちょっとあったので、それは僕個人的にちょっと頑張らないといかんなっていうところではありました。
いやでも なんだろう、そこは正直気にはしてたよ、個人的にはね。その、
はい、
抜けちゃったパイセンが主役とかをよくやってたから、
そうそうそう、主役だったりとか、あとはコウスケさんとかは歌とかダンスとか、
そういろいろ何でもできた、
自分もだし、モノマネとかネタ系のや
つ、器用貧乏ね、
いやレベル高いです。全然もう路上パフォーマーで食っていけるぐらいの実力者ですから、
うん、いやだからそれでいなくなってだからやっぱりあれだよねっていうふうに思われるのはちょっとあれだなというふうには思ってはいたけど、
ちょっとやっぱね、
直接でもそれは思ってる人はいるかもしれないけど、言われたことはないね、まあ、今回。
そうですね、なんでまあちょっとそこは本当に、まあ、
それは良かったんじゃないの新庄君。
まあちょっと結果的にどうなるか分からない。
いやでも結構だ、客観的な見方をする俺の友達とかがまたやるから来るみたいな話をしたら、うん、いやでもあれだろ、あの子いつも主役やってるやついないんだったら厳しいんじゃねえと、話回せないよっていう、うん、結構客観的な意見が来て、新庄君だから大丈夫じゃねえって話を軽く返しておいて、それ見終わった後その話は一切出てこないもんね、そいつから、
うん、ああじゃあ
よかった、ね、ということは別に気になってないってことよ。
まあ、
さすが新庄さん、名優名優。
まあなら良かったんですけど、本当にもうそこ最初の初日の幕が開くまではそれはやっぱ正直なところ怖くてしょうがなかった部分ではあります。
であと、まあ、すごい難しい話だけどさ、乗っかれる人がさ、はい、
うん、
なんかもう片方しかいなかったじゃん。
まあいやまあどうなんですかね、
片岡さん今まで通り乗っかってたけど、はいはいはい、それ以外にも今までってさ、うちらが乗っかってたとこあったじゃん。
そうですね、やっぱりもう引っ張ってもらって、あとはもう
他の客員さんとかにもうちらが乗っかってたところがあったのが、
は
い、
そうですね、
片岡さん以外乗っかるところがないっていう、
うん、やっぱりこっちで線を引いて作っていかないといけないっていう立場になってたっていうところがやっぱりね、今までとは違うところでしたね。
で本番前に片岡さんも完全に線を完全に自分の殻に閉じこもっちゃった。
いやいや、それは知らないですけど。それ知りませんけども、まあね、っていうこともあったんで、まあ、ちょっと僕
予想が良かったんじゃない、うん、そういう話が出てきて、やっぱり2人抜けちゃったからちょっとパワーが弱くなったよねってことは何も言われてないから、う
ん、まあいろいろね、客演の方も今回多かったのでだいぶ助けて
た、新庄さんのおかげですよ、
もありましたけど、いやいやいやいやいや、ね、まあだから頑張るしかねえなっていうことだったんですけど、
うん、
はい、まあ何の話でしたっけ、はい、でなんだ あれですね、なんかドシモネタのコーナーがあったりとかですね。
ええ
、ちゃまさんセンターでしたけど、
あれだったらもう話は関係ないじゃん。
え、
余興だもん、余興
余興余興ですけど、ね、
結婚式で言うとこのテントウムシのサンバと一緒だから、あれ別にあってもなくてもいいの成功しようがしまいがどうでもいいんです。
あ、成功とかっていう、まあ何か何があったかっていうと、まあ、一応ね、汚い方のために言うと、あの水泳部のあの芸みたいなねシーンが一応あったんですよね。
水泳部
シンクロナイズドスイミングじゃないんです
けど、シンクロナイズドスイミングっぽくいいんだけど基本下ネタとかやってるっていう
下ネタとかっていうよりは、あの、まあ、音合わせのダンス
もどきで
みたいなことですね。
ダンス
もどき、だから例えば、あの、なんですか、どんな時も牧原の、うん、どんな時もの曲の、僕の背中は自分が思うより正直かいっていうところの、あの掃除機かいって言って背中に掃除機しょって出てくるみたいな、でその掃除機で何を吸うのかなって思ったら、あの水泳部の人たちのパンツを吸ってみんなフルチンになっていくみたいなんですね。
そう、なんでいない時にそういうの決まっていくわけ、
茶場さんいなかったんですけ、
いないよ俺いたらそんなのノーって言うよ。下ネタがダメなんじゃなくて、
断固阻止、
下ネタがダメなんじゃなくて、はいはい、もう短絡的すぎるもん
だから僕らの作り方
で、それは新庄君の片岡さんが好きなやつじゃん、それ。
違う僕はいろいろない位置に絞って出したやつネタが、あのそういうダジャレしか思いつかなかったので、掃除機かいしかちょっと思いつかないですねみたいな、
その歌詞と掃除機がまずリンクしてるってことをお客さん誰も気づいてないから、ね、あれ
だからボキャブラ天国の思考ですよね。
だからそもそもそれも気づいてない、いや、もう、うん、もうちょっとスマートにやれたなと思ってはい
るけど、一応ね、そのまあ舞台が1995年ぐらいを舞台にしてるみたいなことだからね、まあ、当時の流行りものとかをいろいろ入れて、当時からしてもちょっと夏メロっぽい歌でなんかネタできないかなみたいなことで、そういうテーマでみんなで知恵を出し合ったんですよ、ある日最初の方、稽古の最初の方に、での結果いろいろみんなでブレストした結果残ったのがあの4曲で、ネタが書く、まあそんな感じだったんですよ。パンツ吸い込むのと、ダイヤモンドだねーのとこで、あの大きいボンドの格好になって、大きいボンドだねーになるとか、
さーってなるとこでし
ょあそこ
あそこさーってドン引きしてるとこでしょ
あそこ結局本場で受けたんですっけ。
一回だけ受けた、
一回だけ受けた
パンツ吸い込むとこもあれ、いきなりだって目の前にチンチン、生チンチンが見えるから受けただけであ
って、一瞬ね、一瞬見えないようにしてるんですけど、でもどうやったって見えますわね。
それは目の前でいきなり生チンチン出たらそれ受けるわ。
一応座れた瞬間に後ろくるって向くっていう手だったんですけど、
まあ無理だよだってあれ、だってゲイじゃねえもん、もう運だもん
ルーレット
ルーレットだもん、
ロシアンルーレットですよね。
いや、うん、それとなんで、あの、あ、ドン引き、
そうそう、
ドン引きしてる大きいボンドね、
お客さんがドン引きしてるんですよね。ダイヤモンドだねーって言ったら大きいボンドだねーになってるっていう。あとはあのあれですね、銀色銀にさりげなく、はい、の最後のアガッチギベイビーアニージベイビーアイオンチベイビーライトオンっていうところ、がライトオンだけ残しで、あと全部あのブランドの、なんだっけ、
ギャロ、なんだっけ、
ギャップ、
ギャップ、
ギャップ GU、 ユニジーンズメイト、ユニクロ無印、
ライトオンっていう、
そう、
ダジャレね、
ダジャレ。だからあの
でジャケットの横にそのロゴを貼って、
そうそうそうそう、見せていく、ジャケットの内側にね、うん、だからそれもボキャブラ的思考ですけど、ちゃんまつさんは歌わなくていいからライトオンだけ出してくれっていう。
でも、あれはそんなに面白いと思わない、
はい、あれ絵で見たら面白いなと思いますけど、
ね、絵面ね、絵面でごまかしたもん、ね、
最初何をやってるのかなって分かんないけど、最後ちゃんまさんがライトオン出した瞬間に笑い起きてましたからね。
違う、それはあれは尺食ってたんだよ
どういうことですか。
ライトオンの尺の2倍俺出してたから。
え、どういうこと、うまく出せてなかったってことですか。
うまく出せって、うまく出したの
はいはいはいはい、
だタイミングよりも早めに出して、タイミングよりも早めに、あ、遅めに閉じてたから分かんないと思った、お客さん
あ、
早すぎて、
まあね、まあ早すぎて目が追いつかないですよね、
うんうん、
でモニカ、うん、吉川の あれも
あれもドン引き
だ。あれも片岡さんが持ってきたんですけど、うん、下ネタ。
大体片岡さんが持ってくるやつ、大体下ネタであんま面白くないよね。
下ネタは親父ギャグですから。でも全部採用になりましたからね、ほぼ。こんなん本番でやれるわけねえだろ。
片岡さんと
精子入ってるコンドーム投げるんだよみたいなこと。
普通に話してる中での話はいつも面白いんだけど、実際やるかになってくる時には二の足を踏むっていう。
これ犯罪じゃないですか。
これだって俺さ、最終日さ、だから精子じゃないけど水入れたコンドームを最後投げるっていう。
そうそうそう、さすがに、ね、いや精子に模したハンドソープとか入れようって言ってたんですけど、でもたまに破裂すっから、うん、そしたら漏れた時に服とか汚しちゃうのはさすがにまずいってことで水になったんですけど、
一番前にさ、
はいはい、
ラグビーか、
はいはい、吉
良君の一番前に松本君ってあの後輩のあの子いる、若手の子いるじゃん、
あの娯楽座のね、
そうそう、
あのわははの、はい、
でいたから、あの子によりパスするつもりで最後投げたの。
結構斜めじゃなかったっすか。
いや、まあ正面よ、正面。
あ、正面にいたんですか。
でもう目合ってたから、
はい、そうかそうかそうか、あ、そうか、邪魔さセンターだから、
そうで目合ってたし、こいつ2回目だからこれ飛んでくるの分かってんなと思ったから多分取るなと思ったから、
はいはいはい、
でふんわりな感じで投げたんだよ、
はいはい、
下手投げで、
下手投げね、
そしたらすげえ勢いで顔面にビターンと当たった。やべえと、心が知り合いだからこその気まずさみたいな。
なんかあれですよね、笠岡さんの知り合いの、三河の演劇フェスティバルかなんか あの主催の人もあの顔面に2発食らったって。2発食らってなんかちょっとムッとしたみたいなこと書いてましたけど、
申し訳ない、
やっぱお客さんには失礼ですよ、あれ
失礼だし、
コンドーム投げつけるって、液体の入ってるコンドーム画面に投げつけるってどういう芝居なんだ、
失礼だし、はい、その6分、何の関係もないからね、本筋とね、
関係ないです、
うん、まあ、そこに2週間以上かけてたでしょ、
だ最初あそこの稽古しかしてないんです
よ、ね、2、3週間やってたね、あれ、
うん、台本が全部上がってなかった時はもうそこしかやることなかったんですよ。あそこの精度だけすげえ高かったんですよ最初。
精度を上げれた方がいいとこじゃないじゃん。そこ、
まあだからパンツ吸い込むやつとかもパンツどうやったら吸い込みやすくなるかみたいな、いろんな材料で試して
会議してね、
そうそう、
結局運だったっていう、
最終的にひもパンみたいにして、
あれはすごい機構だけど、
あれ僕が
ギミックとしてはね、
僕がいろいろ試した結果あれが一番いいっていうふうになったんですよ。あれいろいろ作りました、試作品を。なんかブラホックみたいにつけたりとか、ね、月山さんにお手伝いの、
うん、
スナップボタンつけてもらったりとかいろいろしましたけど、
いろいろ実験をね、
やった
実験研究を重ねた結果、
紐パンみたいに紐に紙紐みたいな新聞縛るやつの細いやつをほぐして、あれも手間かかったやつ一回ほぐして全部開いて半分に切ってまた寄り直すっていう、でそれで作った紐で紐パンにしとけば、こうピッて引っ張った瞬間にはほどけなくて、引っ張って一旦ほどけるようにしといてパッて離した瞬間にシュルッていくっていう、その機構を。だから今度なんか、ね、舞台でパンツを掃除機で吸い込むみたいなネタをやりたいときは相談してください。
ねえわ、
ノウハウ持ってるんで、うちが特許取ってやろうと思って。はい、そんなこんなで、そんなこんなですけど、はい、もうちょい行きますか。茶碗さん最初孫子でしたよね。
何でもいいです
あ、ビジュアル重視でサイバーになったっていう感じですけど、
何でもいいですか。役に対して道具じゃないので、
茶碗さん
いただいたことに対して、
茶碗さんサイババーとカレー食いたいサイババーみたいな、
サイババーしか言ってないですよね。
ほぼサイババーしか言ってないですよね、
うん、
あと1回だけ LDB っていう、
茶碗さんしか言ってない。何でもいいです、何でもいいです。
なんですごいテンション下がってるんですか。
何でもいいです。狭かったんだよ、とにかく
狭かったっていうのは何がですか。劇場が、
劇場が狭くて、
はいはい、
楽屋もないでしょ、通路だもん。
通路っすね。
で最初ね、稽古の時に新庄君主人公だからさ、いっぱいセリフがあるから大変だなと思ったら、はいはい、客観ボケって見てたんだけど、一生懸命覚えようとしてるから、それであれなのに、わあ新庄君大変だなと思ったけど、
はい、
よくよく考えると新庄君ずっと舞台に出っ放しだから、はい、新庄君が一番楽なんだよ。
そんなことないですけど、ただ確かにたまに袖に引っ込んでくると大変でしたね。てか僕大体出てるから、引っ込んでる時間っていうのが極めて短いんで、その間に着替えとかしないといけないんで、引っ込んでくるときって大体早替えなんですよね。
だから周りを気使うじゃない。
だからすごい気使ってもらいましたけど、でもそれにしたって狭かったですもんね。
俺だっているとこないんだよ。いるとこに、20センチ四方だよ。
20センチ四方に人間は立てないです。
20センチ四方しかないんだって。 そのいろいろ研究に研究を重ねた挙句
だってガンダムの最初のプラモのパッケージよりちっちゃいです
20センチ四方ぐらいのところに
コロコロコミックよりちっちゃいです
の立つんだけど、はい、椅子と壁の間に立つんだけど、はい、それも後ろにアコギが背負ってあるからまっすぐ立てないんで壁にかかってあるから
そうだアコギかかってた
上長そこの場所が一番周りに誰にも迷惑をかけられて立てる場所一番やっちゃいけないのは、はい、あの着替えが終わった後自分の出番がまだだってフラフラすることが一番まずい
わけそうですね通路やっぱどこにいたって通路塞ぐんで壁際にいても
らえ常に動線を確保しながらって結局行き着いたのことは A4 の紙1枚分あるかないかだもん
居場所が
居場所が
袖のね
そりゃ5キロ痩せるわ、
うん、あそのために痩せたんですか
そうだよ で若手の子とかがさ小道具はないない言うからずっと懐中電灯で当てながらさ
あそれはもはやあの体型変化っていうか進化ですよね
本当だよ
舞台袖で生きていくために進化っすよね
いや
化学変もうなんかね
もう本当うつになりそうだったもんじゃ最初はなんかこう、はい、自分のペースで着替えたんだけど、はい、早替えのとこ以外は、はい違うとこれ全部早替えで全部プリセットに戻してこれ戻んないと周りの迷惑になるんだと思う
他の人の着替えのことも考えると早替えじゃないしもうチンタラ
やって
ない
全部早替えして
るんだっていう邪魔にならないとこに移動っていう。
大変だ、豚の着付けしたりもうさ、なんかビニールテープの衣装をこっちから持ってきてとかさ。
衣装だっつって、お前の衣装これなっつってビニールテープ渡されるやつ、いましたね。
なんだよ、もう本当きつかった。
はい。てなわけで、はい、後半もこんな感じの話を続けていきたいと思います。
はい。
はい